その宗教ってなんかあんまり掛け持ちができなそうな感じがして、まあ、当たり前なのかもしれない。どうなんだろう、
どうだろう、
隠れていろんなサロンに入るみたいなのってあるのかな。
どうなんだ、その人にもよると思うけど、でもそんなに、まあ、元々のサロン、そうだね、まあ、本来のサロンとは少し意味合いが変わってくるかなっていう気がするよね。
そうだね、本来のサロンと実態はちょっと違うかもね。
まあ、でもさ、これからのブランディングとしてはありだよね。
サロンを作ってみたいなって
こと、まあ、オンラインサロンっていう言い方をもう少しその絞って言うと、まあ、それはまあすごいいい方法だよね。ただ逆に言うと、そういうのをその素人で、例えばニコニコなり、例えばその画像とか投稿とか、まあ映像なり投稿する人たちがやったらすごいうまくいきそうな気はするけど、まあ、難しいけどね。そういった人たちが逆にそういったサロンを展開していくっていう方法は取らないというか
すごいよく分かって、だから今、ニコニコとかピクシブとかノートそうだけど、クリエイターがめっちゃ集まってるわけで、そういう人は多分何かしらのサロンを求めている、でそこでその、まあ、誰かそのあんまり有名人の人がそういうサロンを立ち上げると多分入らないというか反感受けちゃうというか敷居高いなみたいな印象になるけど、すごいフラットで匿名な感じのサロンを立ち上げればうまく人が集まる可能性めちゃくちゃ高いなって思った。イラストレーターとか、あとなんだピクシブだと、まあ、ピラスト、4コマの作り方とかぐらいでもサロンが多分立ち上げられるから、ニコニコだったら動画職人とかは絶対うまくいく。
少し前の歌い手もそんな感じじゃなかった、
ね、
歌い手のチャンネル、
歌い手も結構チャンネルなんかやってる、そうだね、
歌い手のチャンネル
に限るとサロンの先か、ニコニコチャンネルとか、
ニコニコのチャンネルっていうかまさにサロンじゃ
サロンではあれば、そうだね、そっか、その先行きがあったのか、
多分そうだったと思うんだけど、そのサロン的なその空気感があったんだよね、だからそれが心地よかった気はするよ、まだニコニコがまだ本当に、
ああ一つの小さなサロンだ、
そう一つの小さなサロンを、
そうだね、確かにサロンの気持ちよさがあった、なんか若干宗教じみっていう感じはやっぱりあるんだよね、そう、なんか今はニコニコ組曲とかであったじゃん、あれってすごいなんか宗教臭いみたいに言われることがあって、それがそういうなんかニコニコらしさっていうか、こう面白さみたいな部分でもあった、一つの部分。毎週
もでもなんか今のそのネットが作る文化っていうか、ネットの影響を受けた文化っていうのは多かれ少なかれ宗教なんだなっていう気がするんです。
はい、はい、
根本的には宗教で変わりはないし、人間もなんかライブその哲学的な話になってきちゃうけど、
いいよすごい面白いと思う、
なってくると根本的に宗教、まあ、もしくはその宗教的なその要素をはらんだものは人間には必要っていうか、人間は離れられないっていうのが、それがその昔はその神っていうものだったけど、今はまさにそのアップルなんかまさしくその典型的な、
あそうだね、アップルとかそうだね、
で基本的にその広まり方っていうのはそのまあネットと広まり方っていうのは基本的にネットがあろうがなかろうが基本的に変わらなくて、基本的に大体トップダウンなの、トップから徐々にこうピラミッド
を下げる、
まあ、支配者っていうか、まあ徐々にまず最初はまあそのまあいわゆるその教祖、教祖的なその幹部みたいな人がいて、教祖トップがいて、でその下に幹部みたいな人たちがいて、
ファンが集まって
ね、ファンが徐々にこうなっていくっていう、で、まあ、ネットとか、まあそのまあ、いわゆるその まあ、あんまりその専門用語とかよくわかんないけど、まあ、いわゆるその最初はまあ改革組とか、まあ、いわゆるその本当に先駆けの人たち、うん、なんか有名な人たちでいうと本当にまあホリエモンみたいな人たちがいて、でさらにそれをちょっと支持している人たちが、うん、まあ、いわゆるそのアーリーアダプターとか、
うん、アーリーアダプターね、
でそのさらにその人たちに、まあ、その前期と後期 その支持者が、
はいはいはい、
でそのあれを似合うのがその後期の人たちに広めるのがいわゆるその有名なブロガーの人たちっていうの
ブロガー
ブロガーもどちらかというと
今なんて言って有名ななんて言って
ブロガー
ブロガー
ブロガー、
はいはい、
ブログの人、
はいはいはい、
だからそのホリエモンたちとかの影響を受けた人たちがブログとかを書いて、うん、広めていくっていう流れかな。
あ、なるほど、
そんな感じかな。
なるほど、それすごい面白いね。
で世の中に受け入れられていくっていうのはその本当に何て言うんだろう、ある程度の時間が経って、
うん、
一番面白い時期からちょっと前ぐらい、一番盛り上がりを見せる時期が盛り上がりを見せている時に一番爆発的に広がるじゃない、うん、はいはい、本当にピラミッドでいうと
アーリーアダプターからそのレーターアダプターでそこがバーって開けていった
り、うん、そうそうそう、そこの広がり方でそのなんて言うんだろう、名前を忘れたけどそこの峠を越えられるか越えられないかで、
キャズムかな、
そうキャズムか、うん、キャズムを越えられるか越えられないかで、まあ、いわゆるその広がりを見せるか見せないか、
うん、
っていうところにつながってくるのかなっていう気がしてるんですよね、うん、
結構だから、そのサロンが宗教っぽくなるのはキャズムを越えなくても生きていけちゃうっていうところにあるかもしれないね、
うん、
初期のアーリーアダプターが集まるだけで十分にお金が集まるから、うん、それ以上に広げる必要がなくって宗教的なものでもやっていける。
なんていうんだろう、ネットのサロンはネットのサロン の, そのあれっていうのは文化としてはどちらかというとあ、まあそうだな、まあまあ、さっき の, そのニコニコ の, そのチャンネルもそうだし、あともう一つはいわゆるそのネット商材とかっていうの、
はいはいはいはい、
とか、あとは自己啓発とかの、
はいはいはい、
そういった関係とかは完全に宗教なんだよね。
そうだね、そこら辺組んでるよね。
っていうのは必ずその例えば自己啓発だと、
うん、
まあ多分自己啓発だと、まあその前回の白鈴木さんとかが詳しいと思うけどまあナポレオンヒルだったりとか、まあそういった、まあ、名前出して分かる人がいるかどうか分かんないけど、まあ、ナポレオンヒルだったりとかっていう人がいたりとか、まあ、そのまあその下のまあ日本でもだいぶ知られるようになった7つの習慣みたいな本とかっていう本 でさらにこうそのまあまあそういったのどちらかというとアメリカとかヨーロッパとかそっちの方で流行ったものが日本に輸入されてきて、でさらにそれを広める人たち、まあそういったセミナーに参加した人たちがさらにこうもう少しその下の人たちに、その下の人たちに広めたりとかして、
広めたり紹介したりして、
でさらにこう例えば本屋だったりとか、まあ、もう少しそのぼんやりとしたっていうのかな、もう少し広い一般の人たちにも知れ渡っていくと広がっていく、
大ブームじゃん、
ブームになっていくっていう、なんか本当にもう今の流れって全部宗教なんだよね、良くも悪くも。でいかに熱狂的な支持者はあるのかっていうのが、
でなんか確かサロンか何かの話で、そのネットでいいコンテンツを作るためにはなんかその熱量とかコミュニティ作りが大事だみたいな話、綺麗な言い方してるけど、結構だから宗教作りが大事だっていうのがあるのかもしれないね。
宗教だと思うね、本当にアップルなんかそうだもんね、
うん、
アップルは完全に宗教みたいな、
そこの部分だけ聞いておられるとちょっと誤解ができそうい
やでもだってなんか実際にそのなんかアップル の, その商品を売る人たちは実際にそのエヴァンジェリストって言われて、でエヴァンジェリスト、まあエヴァンジェリンとか、まあっていうのはまあ福音とか、まあその宗教に詳しい人とかは多分分かると思うけど、まあその教典をまあその広める人っていう言い方っていうされて、
啓蒙していく人、
啓蒙していく人っていうから、 まあ、だから本当にその啓蒙していくっていうのがいかにその で今 その現代の人たちって宗教をなんかこう啓蒙されても、うん、啓蒙感感じるじゃん、特に日本だと、
はい、
まあ、感じない人もいるとは思うけど、うん、宗教ってなんかちょっと怪しいと思うじゃん、
あみんな結構日本人的な
宗教とかっていうと
宗教って言い方をするとね、うん、実態は
実態は、うん、で昔のそのテレビとか広告とかも結局はそのまあまあまあ、うん、まあ政治もそうだけど基本的にはプロパガンダをその取り入れた、
うん、
広く広めるか狭く広めるかっていうところで根本的に人間の心理を掴んでいくっていうところでは、うん、根本的な違いは大昔から何も変わっていないと、
ね、そうだね、はい、
でそれをその伝えていく方法とかその文脈とかっていう流れはもう、まあ、その公伝昔で言うその口で伝えていく、うん、まあ、本当に民族で伝わるとかっていうのもそうだし、うん、伝えで徐々にそれが普遍とか後の世代に伝えていくのは文字になっていくじゃん、うんうん、でそれが徐々にこうなんか、まあ、木に書いたりとか、うん、まあ、葉っぱに書いたりとか、うん、まあ、洞窟に残したりとかっていう、うん、まあ、方法でそれが徐々にこう木になりそれを集めて紙になり、
うん、巻物とか、
そう巻物とか
活版印刷ができて、
うん、そうそうそう、
でサインネットができてみたいな、
そうそうそう、でも伝える方法とかっていうのもそうだし、基本的にその伝わっていくものっていう本質っていうのは、
うん、
基本的に大昔
思想っていうか宗教っていうのがそういうの
がそういうもの
メディアからして伝わっていく、
そうそう
そう、そこでそれがその広めていくっていうことがビジネスにな
る、だから有名人は基本的には教祖なんだよね、
うん、そうだね、
教祖をその教祖についていく人たちが、まあ、いわゆるその今でいうファンとか、
ね、うん、ファンっていうかね、ファンがまあもともと熱狂的な人って意味だから、
うん、だからそう熱量とかっていうのはやっぱり必要だよね、うん、広めていく上で、
うん、人間には宗教が必要、熱量が必要だってことだね、うん、
そう、それはなんかずっと前々から思ってたんだよね、
はいはい、
なんか宗教だなって、
そうなんだ、
それはなんかこう広告とか、まあ、CM とかっていうのも基本的にそうだけど、もともと興味を持ち始めたのはなん、そうナチスドイツのヒトラーのプロパガンダとかっていうのにちょっと興味を持って調べた時に、まあその、まあ、知ってる人がいるかもしれないけど、ゲッペルっていう人が、
ゲッペル、
うん、っていう人が、まあそのまあ、ヒトラー その、まあ、ナチ党のナチスドイツの
広告党、
広告党っていうか、まあ、それを担った人がいて、うん、でまあ、その人たちが、まあ、うまく伝えていくとか、
うん、
っていう方法に興味を持ち始めて調べた時に、結局その熱狂的なことっていうのは、まあ、宗教だし、
うん、
まあ、それに、まあ、それに追随していくというか、ついていく人たち、まあ、まさにその信者そのものだなっていうのは、なんかこう前々から思って
たよね、うん、それ本当になんか普通に今現実のあらゆるところにあるね、そういう宗教と信者みたいな、こういうの、まあ、アイドルなんかは典型的にそうだろうけど、
うん、
そうじゃないところにも普通にそういう構図があるって、
逆に言えばこうなんか人間の根本的な、なんて言うんだろう、その、まあ、欲求っていうのかな、うん、っていうのは基本的には変わっていなくて、それをただその時代に合わせた方法で広めていけば、だから逆に言えばこう、なんて言うんだろうな、昔っていうか宗教も、うん、まあ、本当に宗教っていう宗教も別に今のやり方に合わせてネットとかを駆使してやっていけば広められるんじゃないかなっていう気がするよね、現代に合わせたやり方をすればね、
まあ、それは結構もう現実のものとして、例えばだからビジネスとかってそうなわけじゃない、なんかその宗教の精神が入ったものを作ったりしてる やっぱり、うん、で実際にそのユーザーにいろんなものが届いてで、その結果として、まあ、宗教っていうかそういう思想を持ったものが届くっていう、うん、ビジネスとかのこととかはそういうのかな。
で多分そこの違いとしてはどちらかというと距離感の違いが大きいよなって思うんですよね。昔はそのどちらかというと完全にその本当に教祖と完全にその信者というので完全に隔離されてたとか乖離してたけど、今は本当になんて言うんだろうな、だから僕も本当にその SNS とかを、まあ、自分で運営したりとか、まあ、有名な人だと特にその、まあ、ネットのリテラシーが高いその有名人とかだとほぼ自分でそのつぶやいたりとか、うん、まあ、それは本当にまあホリエモンとかもそうだし、
うん、まあ、その IT 関係の社長さんとか
もそうだし、まあ、スポーツとかでも結構、
あ、スポーツとかも結構なんかやってる人多いよね。
であとはまあそのさっき出たまあそのなんていうんだろう、まあ、ブロガーでまあ結構ネットをよく使う人っていうのもまあ結構うまくて、うん、まあ、その掴んでいくのがうまいっていうので、うん、その距離感がやっぱり近くないと今は信者を獲得しにくいから、うん、お高く止まっていればいいっていう時代ではなくな
った。確かにそのどんどんだから、うん、なんだろう、なんだっけ、王政というかそういうものがどんどん解体されていくとか、
そうだね、市民権っていうかその市民が自分たちで好きになるものっていうか、
うん、宗教を選べる時代になった、もともとは生まれっていうかね、親の信じて宗教を選ばないわけにはいかないというか、うん、背いたら殺されちゃうかもしれない、うん、
だからそうだね、そうなってくるよね、うん、その宗教をその選ぶっていうのがある意味ネットの役割っていうのが、
選ぶのにはいつ見ればよかった
んだけど、私だから経典の一部を見られるっていうのかな、
そういうことね、うん、
でもその経典のその全ての真相を知るにはリアルであって話を聞かないとわからないっていうところになってるんじゃないかな。
本物の信者には
なる、うん、そう、本物の信者になるにはリアルで会わないとわからないという、だからそれがそのいわゆるその試し読みっていうの、
うん、すごいテキスト、その人 の, その宗教的な思想とかを、まあ、テキスト、しかもまあ分かりやすく SNS とかでも普及しやすい形にして流していく、アンタドーラジオは iTunes でも購読できます。 iTunes でポッドキャストの画面を開き、カタカナでアンタドーハテナと検索すると見つかります。またアンタドーというブログからも購読することができます。気に入っていただけたら購読してみてください。